それでは、この朝の聖書箇所をお読みいたします。詩編139編をお読みいたします。詩編139編、指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて、たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が大闇を私を覆え、私の周りの光を闇となれ夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が隠れたところで作られ、地の深いところで練り上げられた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。そのすべてはなんと多いことでしょう。数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神よ、どうか悪者を殺してください。人の血を流す者どもよ、私から遠ざかれ。彼らは敵意を持ってあなたに語り、あなたの敵はみだりに皆を口にします。主よ、私は主よ、あなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。あなたに立ち向かう者を構わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。神よ、私を探り私の心を知ってください。私の調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。本日はこれらの箇所から神の栄光と題しまして、鴨下直樹牧師に語っていただきます。よろしくお願いします。
少し前の我が家の会話です。娘が体操服を着ておりました。それを見て妻が、あれ、なんであんた半ズボン履いてんのと言いました。まあ、体育があったので体操服を着ていたわけです。半ズボンでは寒いよということを言おうと思ったわけです。で、その会話を聞いていた私が娘に言いました。自分でよく考えて判断しないとダメだよ。 半ズボンだから寒い、今は寒い季節なのでそのぐらい自分で考えてきたらいいのにと、まあ言いたかったわけです。すると娘がこう言いました。私なりに考えたの。それで体操すると体が熱くなるからお母さんは半ズボンを出したのかなって。それ聞いて妻が、あれ私が出したの長ズボンのジャージのつもりだったんだけど私が間違えて半ズボンを出したのねと、まあ、子供に謝りました。私もそれを聞いて自分なりにちゃんと考えたのね。理不尽なお父さんとお母さんで申し訳ないねと子供に謝りました。まあ、その時は私たち夫婦はだいぶ冷静だったのでこういう会話で終わったわけですが、もしこれが学校行く直前の時間だと多分こうはなりません。ほとんど一方的に子供が叱られて泣きながら学校に行くというパターンになるのがまあ日常です。説教の冒頭から何をこんな我が家の恥をさらしているのかということになるかもしれませんが、牧師家庭といってもその程度です。みんな罪人です。なんでこんな話をするかというと、私たちは子供の頃から理不尽さということになんとか折り合いをつけて生きていかなければならないわけです。まあ、今日はそのことをお話ししたいと思っております。納得ができないと前に進むことができないということがあるわけですが、場合によっては自分で納得できなくてもそれを受け入れていかなければならないということが私たちの日常の生活の中にはたくさん起こります。なぜあの人はいいのに自分はダメなのか、そういう場面だって私たちの日常生活の中にはいくらだってあるわけです。今日の詩編の139編の背景にあるのはこの理不尽さです。ダビデの詩編と呼ばれている詩編の中にはいくつもこのテーマの詩編があります。まあ、例えば3編とか35編、37編、69編、まあ、こういう詩編は理不尽さというのがテーマになった詩編です。自分は無実であるのに非難を受けている、まあ、そういう状況を歌っている詩編です。一節にこう書かれています。主よ、あなたは私を探り知っておられます。この探りという言葉は調べ尽くすという意味の言葉です。神が私のことを調べて調べて調べ尽くしてもらっても大丈夫、私は無実です、そのことをあなたは知っているはずですと、この詩編は冒頭から自分の無実を語っているのです。自分にはまるで非がないのに、なぜこんな事態になっているのでしょうか。理不尽ではないですか。言われもない理不尽さに耐えきれず、主が私のことを知っていてくださるはずだと、ここでこの詩人は訴えているんです。この詩編を読みますと、とても美しい表現の言葉が続きます。それはまるで組織神学の講義のような内容だとよく言われます。大きく4つのブロックに分かれています。最初の部分は、神は全知である、神が全てのことを知っておられるということが言われています。そして7節から12節までのところは神の偏在というふうに言いますけれども、どこにでも神はおられるということが語られています。3つ目のブロック13節から18節のところは、神が全知であられる理由、それは神が創造なさったからですということが 語られていて、そして最後の19節からはこの詩人の訴えがなされています。組織神学なんていうと何やら難しい講義でも始まるのかと思うかもしれませんが、そういう話はしませんのでご安心ください。この詩編はまさに神の全知とか、あるいは偏在という神学的なテーマを説明するためによく用いられるテキストであるには違いありません。そもそも聖書の中に神が全知であるという単語は出てきませんけれども、私たちは神のことを全知全能の神であるという言葉は聞いたことがあると思います。どうしてこういう考え方が生まれてきたのかというと、今日のような詩編の内容から聖書の時代に生きた人々は神のことを自分の言葉で言い尽くして、神は私が座るのも立つのも知っておられる方、私が何か言おうとすると私の言う言葉の前にもうそのことを知っておられる方、そういうふうに理解していたんだということが分かってくるわけです。それでそういう神様のことをどういうふうに言い表したらいいのか、神は全てのことを知っておられるお方、つまり神の全知というふうに まとめられていったわけです。7節から12節のところでもそうです。神がどこに行っても一緒におられるお方ですと、そう告白しています。ここの部分もとても面白い表現が言われているんですが、例えば8節と9節、たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます、私が暁の翼を買って海の果てに住んでもそこでもあなたの右の手が私を捕らえます。天の上にも地の最も低い黄泉の世界にも神はおられると言います。もちろん天も黄泉も見たことはないわけですから、想像して言っているわけです。もう一つの表現は海の果てに住んでもというふうにあります。この時代は地球が丸いなんていう考え方はありませんでしたので、きっと海には果てがあるんだろうというふうに考えていたわけです。そこに暁の翼をいただいて飛んでいって、その海の果てというところに行ったとしても、もうここから向こうはない、そういう世界を想像しながら、そこにもし私が飛んでいくことができたとしても、そこからはみ出してしまわないように、神様は私を右の手で捕まえていてくださるはずだと、そういうふうにこの詩編の詩人は表現したんです。上にも下にも右も左もどこまで行ってもどこにでも神はいてくださって、自分を支えてくださるに違いないと信じたんです。理不尽な現実に突きつけられながら、この詩編の詩人はダビデでしょうか、この祈り手は神がどのようなお方であるかを思い馳せながら美しい言葉を紡ぎ出していきます。そう言いながら、あなたはこういうお方ですよね、そう言いながら私の祈りを聞いてほしいと訴えているのです。今日からアドベント対抗節に入ります。対抗節になりますと、いつも紫色のタペストリーを飾ります。主を待ち望むということを教会は色で表現をしてきました。あるいは前に4本のろうそくが並んでおりまして、1週ごとに1つずつろうそくの火を灯していきます。この火が4つ灯ったらクリスマスが来る、主がこの世界に生まれてきてくださったということを待ち望む、その信仰を言い表す時を私たちは迎えています。長い間人々は救い主を待ち望んできました。この理不尽さに満ちた世界を 神が忘れてはおられないのだということを私たちが思い起こすためです。神は私たちのことをよく知っていてくださるお方です。13節から記されているように、私たちが生まれる前から私たちを創造し、私たちの生まれる前からこの体の隅々に至るまで組み立てられたお方が、この神が私のことを忘れてはおられないということができたのです。私たちは毎年アドベントを迎えるごとに、神は私たちのことを忘れておられるのではなくて、私たちの救いのためにこの世界で足を踏み外してしまいそうになる私たちを、外に落ちてしまわないように右の手で捉えて離さないお方なのだ、そのことを思い起こすようにされているんです。この詩編の詩人はこう祈りました。19節です。神よ、どうか悪者を殺してください。こういう祈りのある詩編のことを復讐の詩編という言い方をすることがあります。聖書は律法で自ら復讐することを創世記の初めから禁止しています。復讐の連鎖というのは、一度その復讐を認めればそれはやがて血みどろの戦いになって、ついには大量虐殺が始まってしまうのだということを、この世界の歴史は証明しています。実際には倍返しだなどと言えるほど格好のいいものではありません。もし私たちが神に犯してしまった過ちを、不信仰な行いを、神ご自身がこれは目に余るから私はお前に復讐すると、もし神がなさるのだとしたら、きっと数年でこの世界は滅んでしまいます。神はそうなさらないで、ただひたすら私たちの不誠実に対して忍耐を示し続けておられます。神ご自身が復讐の道を選ばずに、正反対の愛の道を示してこられました。愛の道というのは、つまり神が犠牲を払うという道です。自らは損をしても、憎むべき相手を勝ち取ろうという選択を神はお選びになりました。ここに神の愛が示されています。私たちはこのアドベントの時に、この神の犠牲という愛の技を思い起こすのです。アドベントクランツのろうそくを一つずつ灯す、その日を見ながら神の愛の贈り物を心待ちにするのです。クリスマスツリーに飾り付けをし、きれいな電飾や赤や緑にあやどられたクリスマスの飾りを通して、神の永遠に変わることのない忍耐と愛を忘れないようにと心に刻むのです。私たちはこの季節にたくさんのアドベントの歌を歌います。その歌は主よ来てくださいという賛美です。私たちのところに神の真実が示されることを私たちは心待ちにしています。そして神はこの愛をこの世界に確かに示してくださったことを、世界中のみんなで喜びたいと願っているのです。私たちの神は救いの神です。私たちのことを愛してくださるお方です。神は私たちの不誠実を顧みてくださって、自ら犠牲を払って 私を、この私を愛してくださったのだと、私たちは高らかに褒めたたえることができるのです。私たちは残念ながら聖人ではありません。ですから私たちに理不尽なことを求められるときに、それを目の当たりにするとき、陰ながら憤りを覚え、陰で悪口を言い、その人に気がつかれない程度の仕返しをするというような心の小さなものであるのかもしれません。ダビデのように、神はあの人を殺してくださいと、そんな祈りをする勇気はないのかもしれませんが、心の中でその人の不幸を願う、そうつぶやくことは何十回も繰り返しているのかもしれません。ダビデはこの詩編の詩人はなぜこんなに自分の正義を主張することができるのでしょう。神よ、私を探り、私の心を知ってください、私を調べ、私の思い煩いを知ってくださいと23節にあります。このぐらいのことは祈れる気がするんですけれども、この祈りはこう結ばれています。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。この新改訳の翻訳を文字通りに理解するならば、私の中に傷ついた道がある場合には、永遠の道には導いてもらえないような気がします。そうするとそんなこと祈れるのだろうかと思います。そこまでの自信がどうやって生まれるのか、自分の信仰に自信のない人は皆そう考えるのだと思います。この傷ついた道というのは一体何を意味するのでしょうか。新共同訳聖書はこういうふうに訳しました。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを、どうか私を常しえの道に導いてください。敵を殺してほしいと願っている、その道に迷いはないとでも言っているかのように読むことができます。今度新しく出た教会共同訳ではこういうふうになっています。ご覧ください、私のうちに偶像崇拝の道があるかどうかを、岩波訳と言われる聖書も偶像崇拝というふうに訳しています。この傷ついた道というのは偶像崇拝のことなのだという理解です。そうすれば意味がすっきりすると考えたわけです。木曜日の祈祷会でこの最後の2節のことが話題になりました。なぜこの祈り手は最後にこう祈ったのか、2人の方がこう言いました。殺してくださいという強い言葉を発してしまって、自分がそんなことが言える立場なのかどうか、そんな思いがあったのでこう祈ったのではないかと言われました。そういうことだとすれば、この傷ついた道というのは私の間違いという意味になるでしょう。ある説教者がこの言葉をこういうふうに解説しました。人に向けた刃を今度は自分に向けた、そういう言い方で説明をした人がおります。もし偶像崇拝ということだったとしても同じことが言えるのかもしれません。私がよく言う言葉でキリスト教という言葉があります。私以外にもそういうことを言われる方はあると思います。クリスチャンというのは時折キリスト教徒になるのです。自分のことは棚に上げておいて、人のことを神の正義の名のもとにバッサバッサと切り捨てていく、誰もがそういう経験があると思います。人のした悪を許すことができなくなるのです。先日教団の11月総会が行われました。 今回初めてオンラインで教団の総会というのを行いました。80名ぐらいの顔が映るわけですが、なかなか大変でしたが、とても有意義な総会でした。その総会の最後に一つの報告がなされました。それは大変衝撃的な報告でした。ある教会の会計の担当が教会の会計のお金を長年にわたって使い込んでいたということが発覚したんです。そのことに対して教団の役員会と当時それを担当した先生が関わって、まあ、それを実に見事にこの問題を解決しました。私が最も驚いたのは、今回のこのことを刑事事件にすることもできたわけですけれども、そうしないで示談で和解が成立しました。その方は今教会会期が執行されておりますけれども、やがて信仰が回復して教会生活ができるように配慮されました。そのことが総会で議題話に上がったときに、誰一人として刑事事件にすべきだという人はおりませんでした。まあ、その前の議題では本当に細かなどうでもいいこと、いろいろと議論があって、もう7時までずっと延々かかったので、これがまた何か言い始めたら終わらないなと思ったんですが、誰一人そのことには何も言わないで皆が受け止めました。その費用は今全額すでに回収されております。そして神の許しの御手が差し伸べられています。私はこの総会の姿を見て、ああ私たちの教団はキリスト教会ではなくてキリスト教会のあるべき姿だと本当に嬉しく思いました。これは当たり前のことではないと思います。私たちの主は理不尽なほどに神に逆らい続ける罪深い私たちを許して受け入れて、その愛を示すためにこの世界に来てくださいました。そのことを覚えるのがアドベントです。私が正しいからと自らの正義を盾にして悪者を裁くというのは聖書の信仰ではありません。ではこの詩編はどうなのかということになるのかもしれません。私たちはこういう詩編で大きな慰めを受けます。私たちは復讐を神に願うような祈りをする、そのことさえも許されているということです。自分の正しさを盾にすることはできません。人に向けた刃は自分にも向けられることになるのです。この詩編の祈り手は自分の正しさを前面に出したかったわけではありません。よく読んでいきますと、この祈り手が前面に出しているのは神の義、神の正しさです。ダビデはこの神の義を軽んじる者に対して憤りを覚えているのです。けれどもそれでも自分で報復するのではなくて、心密かに神にそのことを祈っているのです。これが信仰者の姿です。心の中にある復讐心、この世界の理不尽なことを黙って受け止めることができないとき、それを祈ることが私たちには許されています。そしてその答えは神が示してくださることを私たちはひたすら待つのです。アドベントはこの神の御業が行われることを待つ、このことを私たちに教える季節でもあるのです。神が義を示されることを期待して待つ、神の愛が人々に理解されることをひたすら期待して待つ、それが私たちの信仰です。すべてのことを知っておられる全知の神はどこにでもおられ、私たちがそこから外れてしまうことがないように私を支えることができる偏在の神が私たちと一緒にいてくださるのです。 この神は私が生まれる前から私のことを知り、私たちを、そしてこの世界のすべてを創造してくださったお方です。そのようなお方が主であるから、私たちはこの主がこの世界で真実を行ってくださることを期待し、祈り、そして訴え、この神の御業が行われることを待ち続けるのです。この神に栄光がありますように、そのように祈りながら神の御業を期待することが私たちには許されているのです。お祈りをいたします。あなたはすべてのことを知っておられます。あなたは全知の神で、どこにでもいてくださる偏在の神です。そのあなたに私たちは支えられています。あなたの恵みと慈しみを心から覚えて皆を褒めたたえます。私たちの毎日の生活はさまざまな困難な理不尽な現実を突きつけられながら、苦しみながら、忍耐を求めながら歩んでおります。あんな人いなくなればいいのにと思うことがあります。そしてあなたはそう祈ることさえも許してくださっています。主よ、どうかあなたの御業を行ってください。あなたの愛をお示しください。何よりも私たち自身があなたの愛を示されて、あなたがどれほど犠牲を払ってくださったかを知ることができますように。そして期待して待つその心を私たちが失わないように、私たちを支えてください。すべてのことを通してただあなたの栄光が表されますように、私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。